黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。ものを持っていて死を恐れるのは、多くの財宝を持っていて恐慌があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。アーメン。ご起立ください。賛美の309番を持って栄光の主を褒めたたえます。309番です。48番です。講読文の48番。それでは講読文48番、第1コリント13章を講読いたします。たとえ人の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ無に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私に何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い、
妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、
礼を失せず自分の利益を求めず、
いら立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず
真実を喜ぶ、 すべてを忍び、
すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
愛は決して滅びない。
予言は廃れ、遺伝は闇、知識は廃れよう。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英173番です。173番を賛美します。お聞きください。礼拝のために代表して小林美幸伝道師にお祈りをお願いいたします。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
アーメン。
主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、おなる皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であり また私たちの買い戻しの神髄であられることを心から感謝いたします。私たちはこのお方を見つめます。
アーメン。
主の素晴らしさ、イエス様が私たちになしてくださったこの十字架上の御業、復活の御業、そしてまた私たちが罪を悔い改めて、私たちが方向転換した時に、主よ、あなたの品性に預かるこの幸い、うん、主よ感謝いたします。幸いなことよと私たち一人一人にアシェルの祝福を流そう流そうと待っておられるイエス様です。今日も私たちはその祝福に預かりたく、イエス様あなたに身を避けます。主よ私たちを助けてください。私たちを守ってください。私たちが一週間歩いてきたこの道のりがあります。傷ついた心があるかどうか主を探ってください。傷ついた場所があるかどうか主はあなたが手をかざし癒してくださいますように、よろしくお願いいたします。そして今私たちがあなたに会って癒されて罪清められてあなたの御前に出ております。どうか神と人との前で犯しました罪々、イエス様十字架上の血潮によって洗い清めてください。そして聖なる飾り物、賛美で飾りました、祈りで飾りました、聖なる飾り物を持ってあなたの御前に出ているお一人お一人をどうぞ祝福してください。そして主の霊である聖霊様が私たちのところに来てくださいます。
アーメン。
私たち一人では身勝手な人生でした。無関心だったものに愛を芽生えさせてくださいました。
アーメン。
また病のものに癒しを与えてくださいました。
アーメン。
主よ、このマイナスだったものがプラスへと変わりました。
アーメン。
主よ、地獄しか行くところがなかった私たちがイエス様を信じたことにより、また聖霊なるこの命に預かり、私たちが天国この永遠の命に預かることができます。
アーメン。
このマイナスからプラスへ、また闇から光へ、死から命へと変えてくださったこの生き様、生き方、私たちは捨てたくありません。
アーメン。
どうか今日も握りしめて主なるイエス様を礼拝するこの時間を心から感謝いたします。
アーメン。
最初から最後まで聖霊様が導いてくださるこの幸いを感謝いたします。
アーメン。
一人一人成長に預かっています。
アーメン。
父なる神様がお一人お一人の成長を、この子たち本当に成長したね、この場所なくなったね、いやこのここが生き返ったね、本当に生き返った場所を喜んでくださり、そしてこの聖なる御言葉に預かれと油を注いでくださそうとしておられることを感謝いたします。
アーメン。
私たちの聞く耳を整えてください。
アーメン。
思い心感情を整えてください。
アーメン。
そして御言葉を語られます、この沢井先生パスターの上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。そして今日主がお語りになりたい神の国の奥義を大胆にお明かしすることができますように助け導いてください。そしてこの全世界の世界中捧げる礼拝の中でピカピカの礼拝を捧げることができますように、私たちを招いてくださったし感謝いたします。今日もあなたに期待し感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の340番を賛美します。340番です。 それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記2章20節から25節です。創世記2章20節から25節です。それでは創世記2章20節から25節を宣言いたします。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉をふさがれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。
アーメン。
これは男から取られたのだから。
アーメン。
それゆえ男はその父と母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、今日あなたの御言葉の奥義、結婚の奥義、また私たちが進むべき道、また進んではならない道、それをあなたの御言葉から教えてくださり、私たちともども主を本当にあなたによって示され、また祝福され、また恵みを得て慰めを得ることができますように、あるいは悟し戒めを得ることができますように、どうか我らともども清め助けてください。どうか取り付くしもべらの唇を清め、また預かる一人一人の耳を、また思い心を清め、ともどもあなたの御座から流れるその命の泉に豊かに浸し込まれるこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。今日はですね、イエス様が私たちに世の中がなんでこんなに悪いのかということに対して、その原因を知りなさいということを言っているんですね。一番最初にイエス様が創造したものの中から一番最初に壊れたものはエデンです。一番最初にまだ壊れたものも、創造されたもの、生き物の中で創造されたものの中で一番最初に壊れたものも人です。世の中は年数を重ねるたびに神に背いた人の罪によってどんどん暮らし向きが悪くなりつつあります。 2,30 年前くらい、まだ親子関係は今よりは健全だったんですね。 2,30 年前、夫婦関係も今より健全でした。2,30 年前、友達、ね、友人知人との関係ももっと密接に、ね、いろんなことが交わされて心を行き交うことができる、そのような時でした。今では私が言ったこのようなものが 2,30 年前に比べてどれだけ廃れているかというのは、 2,30 年前に生きていた皆さん自身が今私の言葉を聞いてよく知るところだと思います。今ではですね、子供たちがもう友達が都会だとどんどんなくなってるんです。付き合いはあるんだって、子供同士の付き合いはあるものの、友達関係はあんまりない、そのような時代になってしまいました。イエス様が今私たちに言っているんですね。エデンは罪を犯したことによってそこからもう追い出された、離れてしまったものであっても、まだあなたたちがエデンを回復する道はあるのだと言っているんですね。どういうことかと言ったら、 私たち自身の人間、この人間、神が本当に神に似せて作ってくださった全てのものを支配してふさわしい力持ちであるこの人間を、うん、私と皆さんが回復することによって、ね、私たちにこのエデンを回復することができるのだと今主は仰せられました。今日突然なんで結婚にまつわる言葉が今日の御言葉なんだろう。5月でもないのに、あのね、まずあなた方がつまずき倒れたところがどこか思い出しなさい、聖書は言っています。私たち自身一人一人がつまずき倒れた個人的なつまずき倒れはある時点があるわけなんです。ですけれどエデンで始まった罪、そして私たちが受け継いできてしまったこの罪というのはアダムとエヴァによる受け継ぎたくなかった遺産になってしまったということなんですね。だからもう結婚ということがイエス様にあって本当だ、本当ならば産んで増えて地に満ちて征服して支配して治める力に満ちた人たちがね、産む増える満ちるというのは神の計画だったのに、私たちの今この結婚はどうなっているかって言ったらね、罪を犯す人間を増やす結婚になってしまった。いやおもなく罪を犯す神に逆らう人間を増やすような結婚になってしまったということで、結婚して男女が結婚して子供が産むと、まずね、産んだ子供がお祝いという、産んだ子供を産んでくれた人がお祝いの対象ではなくてね、悔い改めの対象になって、男の時には、男の子の時はこのぐらい悔い改めなさい、女の子の時にはこのぐらい悔い改めなさいということが、なんで聖書に定められているかって言ったら、それはですね、もう一人の罪を犯す人間を産んでしまったのでね、そのことについてね、悔い改めなさいということと、その罪を次の世代がね、なるだけ犯さないで生きるように神の御言葉によって次の世代をまだ育み育てなさいということを、イスラエルを通して主は私たちに与えてくださいました。今日結婚について今お話がされますけれど、これは結婚だけではなく壊れた全ての関係について主が直す方法を皆さんに今日語ってくださいます。皆さんが今日このメッセージに預かって、ああここ私持ってるよ、これ私今までやってきた、今も根強く私の中に置いて私の人生をとろぼしているものがあるということに気づいて、その気づかれたものをあっさりとイエスの御名によって踏みつけ、自分のものではないのを今まで持ち続けたことに気づき、それを捨ててイエス様にある本来の自分を芽生える、そして本来の自分に帰るために目覚める皆さんでありますように、イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
で、なんでこの結婚ということについて今日、取り上げたか、この転生ここ最近、幸せと成功の法則を学んでおりますね。どのようにしたらこの試練において、本当に上に立つものになって、そして本当にこの 神の国をもたらすことができるのかということ、クロス王のことについて、学び、またロックフェラーのことについても、学びましたけども、そうした、この世の中の成功法則的な、そういう、ところよりもむしろですね、この家庭の中をいかに整えるか、家庭という土台がしっかりとしていない家庭からは成功者は、出ないんですね。たとえその、人が有名になったとしても、けど悪いことで有名になるということが多いんです。ですからまず私たち自身本当にこの、人生の土台となるべき家庭をいかに 構築していくべきか、そしてその家庭の最も最小単位、それは夫婦関係です。社会の中において最も小さく、そして土台となる関係、これが夫婦関係。ということで、今回この聖書からですね、このいかに夫婦関係を整えるべきか、聖書のいろいろなところから、見ていきたいんですけども、この中においてもう本当に聖書の至るところで共通して言っていること、これは、もう互いが仲違いしないように平和であるようにということを、このいろいろな箇所で言っているんですね。例えば箴言の15章の16節見ますと、ちなみに今日もこのメッセージ概要のところに、聖書の箇所が書いてありますので、見ていきますと、わずかなものを持っていて主を恐れるのは、多くの財宝を持っていて強行があるのに勝る。アレン。ここにいてわずかなものを持っていて主を恐れる、主を恐れること、これが一番大事なことです、主を恐れるものが、持っている持ってない、ということ、その違いはあるかもしれませんけれど、たとえわずかなものしか持っていなかったとしても主を恐れること、そちらの方が、多くの財を持っていて強行があるのに勝るんです、この強行と訳されたヘブライ語メフーマーって言うんですけども、このメフーマーはですね、破壊だとか、狼狽とか騒動、悔しさ、苛立たしさの意味です、皆さんの家庭の中、騒動、悔しさ、苛立たしさないでしょうかね、多くの財宝を持っていてそうしたメフーマーに強行があるよりは、物はわずかしか持っていなかったとしても死を恐れる家の方が、その方が勝っているんです。
要するにですね、私たちの今ね、パスタが言ったこの項目が私たちに存在しているということなんですけれど、何によって存在する？言葉によってです。苛立たせる、恐怖心を与える、ね、言った言葉に破壊感を覚える、言った言葉に疲弊する、これ全部ね、言葉による技なんですよ。もともと私たちの言葉というのは育み育てて、物を安心させ、そして本当に関わるその全てに、ね、安心感を与える、そして愉快にさせる、喜びでウキウキさせる、期待する、そういったことが私たちの言葉になければならなかったんです。これがもともと私たちがしなければならないミッションでもあるんですね。罪を犯した人間のこの言葉にですね、破壊力が増しているんですよ。破壊力が増しているんです。だから罪を犯していって、その罪の問題がこの言葉にあるということがよくわからないと、私たちは何をするかといったらね、子供をね、脅かして飼いならせる、勉強 しなかったらね、愛になるわよとか、もうしないね、何々をしてくださいって素直にね、本当にしてくださることを信じて言えばいいもの、何にもしてくれない。相手がやったこの指定的なこと一個を捕まえてずっと使い回しをしているんです。使い回し、心は治ってほしいと思っているのに、言葉が治らないようにと栄養分を与えている。これが私たちのね、恐るべきこの言葉なんですね。だからこの言葉、 この言葉によってまず自分が一番の被害を受けるんですよ。言葉が悪い人というのは一番自分が被害を受ける。なぜかって言ったらね、言葉が悪いゆえに言っただけ人が嫌がる、でその人から離れていくということなんですね。だから皆さんが本当にみんなと仲良く和気あいあい分かち合いながら、そして本当に豊かに生きたい、これが皆さん本来の思いだよね。私の思いもそうだもん、ということなんだけど、私たち自身が願いはしているものの行動としては、ね、その反対のことをやってしまうということによって物事は全部ねじれて、そして悪い結果を出してしまう。これが今の私たちなんですね。家庭がですね、もう本当にイエス様にあって良い言葉でね、導かれて育まれてね、支え合って励まし合って用いて、そういうことにならなきゃいけないんだけど、自分の願っていることを皮肉ってものを言うということによってどうなるかって言ったらね、相手は私が言ってる言葉に反発を覚える。反発で勉強しなさいって悪いことじゃないね、悪いことじゃないんだよ。じゃあ勉強しなさいじゃなくて、最近の子供すごい頭いい、特にこの子頭いいね。だから今日何勉強してきたのか、じゃあお母さんに教えてあげてね。それがユダヤ人の法則だ。教えるようになったらその子の勉強の質、心配はしなくてよろしい。教えるようになったら勉強はね、その子の勉強はしなくてよろしい。だから私が子供たち勉強させている時も、私が教えたことをそのことをそのまんま私に言い返せるかということが確認できた時に、私はもう、だから宿題しなさいもあんまり言ったことない。宿題しなさいって多分ね、私小学校卒業するまで 2,3 回言うか、宿題しなさいだね、これ学校で宿題してきちゃダメって言った。私先生に学校でちょっとお宅のお子様は学校で宿題をしてしまうので、だからそれちょっと宿題はお家に行ってやるようにちょっとお願いしますって、男の子二人についてそれを言われました。いいですか、心裏腹に私たちがね言ってしまうこのね言葉によって、もうあらゆる感情が相手に芽生えてしまうんです。そしてその言った言葉によって芽生えた感情に対して私たちはどう思うかというと、せっかく言ってあげたのにああいうことを言ってる。今日が祝福の日だね。はい、そう、アメン、ね、せっかく言ったんだけど、その言葉というものが育み育てる、ね、言葉ではなくて、ね、その人を疲弊させる、ね、つつく、ね、利下げる、そのような言葉だったので、受けた方はね正しいことなんだけど、でもねそれを受け負って、まだ言ってる、受け負ってね、よしそうしようと思う心にはなれないということが私たちにはしばしばなんですね。だから、自分はこういう思いで物事を言ってるんだけど、結果がね反対になっている時、皆さんは何をしなきゃいけないかって言ったら、私の言い方がああいうふうにさせてしまったんだ、私の言い方がああいうふうにさせてしまったんだ、相手のせいにしちゃいけないんですよ、ね、物事は分からず屋より分かってる人の方が責任が大きい。分からず屋だから分からず屋のことをやってる、それを見て分かっている私がそれを言っている、でも言っていったことによって改善のところか物事がもっと悪くなったとするならば、その責任はどっちにあるかって言ったらね、分からず屋のその人ではなく、分かっていながらね、分かるように言えなかった私にあるんです 結婚、なんで結婚のねことを主が言っているかって言ったらね、この結婚生活によって人は産んで増えて地に満ちていくわけなんですね。この結婚生活の中においてね、産んで増えて地に満ちていか、生きながら、その人の地上位の世界も育まれていくんです。そしてその人も霊性も育まれていくということなんですね。だから結婚生活の中で言葉が悪いとどうなるかって言ったらね、もう先ほどパスタが言ったようなね、ことがもうその家を満杯になるわけなんですね。今日ね、私はイエス様に会って、唯一イエス様が私たちに与えてくださった商売があるんです。唯一の商売。ね、幸いな音をね、立てる。福音を預からせてくださったんです。伝える。伝える。福音を伝えていくためにどうしなければならないかって言ったら、私たち自身が日頃の自分の身近な場所においての自分の言い草を直さない限りね、福音の聖なる商売に預かってね、上等な証人ね、上等なね証人になれないんですよ。言葉の商売、言葉の商売屋として主が私たちを選んでくださいました。太陽にも月にも与えてない、ね、あらゆるものに機能は与えたものの、ね、イエス・キリストを、ね、売りながら交わしながら行く、その言葉の商売は私たちだけに与えてくださったんです、ね、その言葉の商売をどこで一番最初にするか、自分の家で一番最初にしてください。自分の家の中で言葉の商売を一番最初にしてください、ね、なぜ聖書にこう書いてあるからなんです。その人が教会の働き人になるためにはね、臨命しなければならない。その臨命しなければならない。その時に臨命する前に、その人の何を見なさい？その人のね、妻、夫、子供を見なさいって書いてあるんですね。言葉の商売がうまくなっていた時というのはね、そこの家、ね、言葉の商売によってそこの家のものが豊かに命に恵みに許しに祝福に変われて、豊かな証拠があるわけなんですね。教会が禁じているその事柄が、言葉の商売がうまくねいった家においては、教会が禁じたことがないです。なぜ？言葉の商売をうまくしたので、ね、心の底から主を信じる信仰が芽生え、心の底からそれをね、従う、ね、その信、ね、信仰も芽生えて、そしてそれが心がまた満ち足りて満足するんですよ。なぜかって言ったら、言葉の商売によって家族が一丸となると、この一丸となった家族のこの信仰に、神様はその3人だったら、ね、3倍祝福するわけじゃん。ね、5人だったら5倍祝福してくださるわけなんでしょ。だから私たちはイエス様に会って言葉の商売ができるように、そのね、臨職されたものとして一番最初に何をするかって言ったら、自分の家族に対してこの言葉の商売をうまくして、残す残す残して余りある皆さんでありますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
本当にこの言葉が大事なんですね。この家の中において、この言葉を本当に、ね、自分がよく喋るということを、ね、自覚している人は、ね、本当に気をつけるべきなんです。こういうふうに書いてあるんですね。箴言の17章の一節において、一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。これ何もですね、貧しい方がいいとかそういうことじゃありません。このご馳走と争いに満ちた家に勝るというんです。でこのご馳走、ヘブライ語はゼバブっていうんですけども、これゼバフ、これですね、和解の生贄という意味があるんですね。ですから、ね、和解の生贄と争いに満ちた家よりも、ね、一切れの乾いたパンがあって平和である家の方が、そっちの方が勝っているんです。これですから、クリスチャン、よく気をつけなくてはなりません。私は、ね、教会にいて和解の生贄を捧げてるんだ、だけでは、ね、いけないんです。 家に帰ったら、争いに満ちていたとしたら、それ、乾いたパンがあって平和な家の方が勝ってるとしたならば、これ本当に恥ずかしいことですね。
あのね、イエス様を信じていながら家の中で争っている家より、イエス様を信じずに争わない家の方がマシだって言ってるんです。パスタはね、インテリジェンスだから皆さんの人格分かってくれるだろうと思ってね、そこまでねバンと言わない。でもね、私はね、絶対分かってもらいたいから言いますよ。皆さんが教会生活をしてて、教会でね、本当にいい人だ、ね、姉妹、ね、兄弟、って、もう余すとこなくいい人、家に帰った途端に角が何個も出てきて、ね、ということになっちゃったら、ね、主が言ってるんですね。そういうになって、ね、イエス様のね、捧げられた子羊イエス様、と年がら年中捧げて自分の罪のためにで捧げた後に家帰ってから罪を犯す、何で、口の言葉で、口の言葉で、例えばの話、例えばの話だ、ポーンとね、口で言ってるの痛くないでしょ。自分がパンチ、こうやって痛いじゃん、こうやってやったら痛いじゃん、口で言う分には痛くないでしょ、ね、でもね、口で言った言葉がその人の重い心、感情をね、殴ってるんです。そしてそれだけ効き目がいいと思ってね、自分で考え込んで言い出した言葉、それはね、まず自分の魂をけなしてるんです、ね、人に糞を塗るためには自分の手にまず塗らなきゃいけない。要するに本当に私たちクリスチャンとして主の前で恐るべき言葉だよね。捧げられた子羊、ね、というこの人間にとって救いのために与えられている、ね、命の食物ですよ、イエス様は。そういうお方が私たちにあるとしても、ね、家帰ってそんなことするんだったら、ね、イエス様を信じない、乾いたパンしかない、家よりね、こっちの方が悪いよっていうことを言ってるんですよ。だから、まあ仲いいねは OK、 犬と猿かい、あそこは犬と猿か、勝つ方法がある。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私たち自身が闇の言葉ではなく、光の言葉、光の言葉、その言葉を私たちが話すことによって、今まで闇って自分がやってしまったことをひっくり返すこと、ひっくり返すことができます。だからね、クリスチャンでありながら、いやー、ああいうにはなりたくないねって思われるような人になっちゃいけないんですよ。そのために気をつけなきゃいけないのがこの口、ね、この口の言葉が私たち一人一人に気をつけなければならない、ね、ものなんですよ。だからイザヤ言ったでしょ、もうって、ね、私は死ぬって、ね、主を見たのに死ぬ、そしたら祭壇からね、炭火を持ってきてギーって、その時になんでイザヤの思いにギーじゃなくてイザヤの心にギーじゃなくてね、あのね、御使いがイザヤを焼肉にしたのはこの口なんだろう、うん、私たちもね、焼肉にしてもらわなきゃ。で、今私が言ったのはね、皆さんが覚えてほしいからです。そっか、祭壇の聖なる炭火でギーって焼いてもらってね、焼肉にしてもらわないと私たちの口は治らないんだ。その後にイザヤという偉大な預言者になるんです。気をつけましょう。私も気をつけます。
で、箴言21章19節、まあ、こっちには書いてないですけども、まあ、括弧して、ね、その説引用してみるとですね、争い好きでうるさい女といるよりは荒野に住む方がまだマシだ、ちなみにユダヤの荒野はですね、岩砂漠です。サソリとか、ね、ガラガラヘビとか、ね、住んでいて、ね、ジャッカルとか獣もいる、ね、カラカラの地帯に住む方がまだマシなんですね。本当にこの唇、ね、自分はよく喋る、ね、自覚する人、本当に家庭内やまた、ね、その職場内においては口を慎んだ方がいいんですね。これ何も女に限らないです。男性、ね、ガミガミする男性、ね、または、ね、女性は本当にその妻や夫や子供を干からびさせてしまって、その子供らがこんなところにいるよりは、ね、岩砂漠に、ま、行った方がまだマシだって思わせるようになってしまうんですね。ちなみに27章15節の方は、ね、こう書いたんです。長雨の日に滴り続ける雨漏りは争い好きな女に似ている。その女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。アメン。これすごいですね。本当にしとしとしとしと雨の時、もうポタポタポタポタ落ちる、もういやいやいやいやいや、なくていいです。
休めない気が、
もうずっと喋りっぱなしの状態なんですけども、でもその人を制する人は風を制す、ね、これルアハ、霊なんですね。本当にそういうこういう女性をも制することができる人、皆さん目指してください、ね。風を制し、また右手に油をつかむことができる、ね。ね、人食の油とか、ね、油、ね、本当にそれをつかみたいですね。皆さんも本当に知恵深くあってください、ね。一番良くないのはこういう女あるいはこういう男になること、ね。もうずっとくどくどくどくどくどくどくどくど、ね。これは人を疲弊させてしまい、人に嫌だ、ね、こんなとこいたくないって、ね。今すぐ離れたいって、もう18歳で、ね、一人暮らしできるようになったらパーッと子供が離れていくような家庭、ね、これは、本当に気をつけた方がいいんですね。
私は知ってるよ、言えないけど、大学行った途端に家から出て家帰らなかった人、不況の中でお金がない時でも家に助けを求めなかった人、私は知ってます。なぜ？トタン屋根がいたからですよ。そこの家のお母さんがトタン屋根だったから。
まあ女性に限らず男性も気をつけるべきです。本当に言葉、ね、よく喋る資格する人は、ね、本当に、口を慎んで、ね、箴言の中には、黙っていれば賢いものに見、ね、あ、愚か者でも黙っていれば賢いものに見えるって、書いてありますね。アメン。まあ、唇を、ね、制するということ、これは大事です。イエス様が言われたこと、ね、それは、ね、この、まあ、ルカの11章17節って、まあ、書いてあるんですけども、ね、読んでみますと、しかしイエスは彼の思いを見抜いて言われた。おおよそ国が内部で分裂すれば自滅してしまい、また家が分かれ争えば倒れてしまう。そこでサタンも内部で分裂すればその国はどうして立ち行けよう、ね。これあのパリサイ人たちがイエス様のことを、ね、あいつは、そのベルゼブルという悪霊の頭で、ね、悪霊を追い出してるんだ、ということに対してイエス様が言われたことです。要するにサタンの国でも分裂していないんですね。今でもこうやってもう悪魔サタンがちゃんと力を持って、働いているということは、統率が取れてるんですね。悪魔サタン悪霊堕天使の国において、であるからには、ね、皆さんの家庭夫婦仲親子仲どうして内輪もめ、ね、したりして、ね、悪霊悪魔サタンにも、ね、ないようなことを皆さんするんでしょうね。もし私たちが仲間割れ、ね、しているとするならば、ね、その国は立ち行くことはできなくなってしまうんです。まあ、もっともですね、このサタンの国、まあ、どうやって統率を取らせているか、これ共産主義のやり方と同じなんですね。要するにもう圧政的に、ね、強権的に下を従わせて、もし従わなかったりミスしたらもう打ち叩いて、もうリンチしてるみたいな、そういう、まあ、恐怖政治によって、まあ、統率を取らせているわけですけども、まあ、 悪霊はいくら打ち叩いても死にません。だからもう悪魔サタンはですね、もう打ち叩きに打ち叩いてるんでしょうね。たまったもんじゃないですね。人は死ぬことができるから、まだ、ね、そういう、打ち叩かれずかれずには、ね、済むんですけども、しかし本当にそういう狂犬とか圧政、ね、もう本当にぶん、殴り言葉、ね、そうしたもろもろ破壊的な言葉や、あるいは実際的な、ね、もう手が出る、足が出るということでやってるとするならば、そこの家は長続きしません、ね、本当に暴力的な家庭の取っかかりというのは、最初のぶん殴り1回で、ね、あ、1回ぶん殴ったら相手がおとなしくなったということは、2回目3回目になるんですね。このぶん殴りに限らず、もうぶん殴り的な言葉、もう本当に破壊的な言葉、ね、これで一度相手を黙らせたら、あ、この相手は黙るんだって、こういう破壊的な言葉で黙るんだって、威圧的な態度で黙るんだったら、じゃあ今度からそうしようになってしまうって、これどっかで断ち切らなくてはなりません。イエス様にあってはそういう性質はクリスチャンの中にはないはずです。それは悪魔サタンが手下をそうやって手なずけているやり方です。これは本当に私はすぐにやめるべきであり、そしてまたイエス様にあって固く立って、ね、これはイエス様のやり方ではありません、このやり方は認めません、ね、ということをもうあくまで、ね、やり続けるべきです。本当に私たちクリスチャンは、神の国はイエス・キリストにあって一致して、そして本当に自主的で自由なモチベーションでもって、自分の、ね、与えられた賜物を自ら、ね、発揮して、ね、無理やりひねり出すんじゃないですね。親から、ね、あれせいこれせい、ね、ということでひねり出すものではなく、むしろ自主的にのびのびと自由に、ね、それを発揮するのが、ね、この神の国でありクリスチャンの、ね、やり方です。ですから本当にこの家庭の中においてはシャローム、平安、ね、まず争いがないこと、ね、平和な状態であること、たとえそれによって乾いたパンしかなくても、それでも平和である方がまだマシなんですね。私たちはですから、まさにこの平和な家庭を目指していくべきなんです。これの中盤の方にガラテヤの5章14節が書いてあるんですけども、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。アーメン。ここにおいて、ね、明確なこと、それは、もし、ね、内輪で分裂している状態、ね、互いに噛み合ったり食い合ったりしている状態の家庭が、夫婦があるとするならば、それは実は互いに滅ぼし合っている状態になってしまうんですね。そういう家庭が立ち行くということ、これは、ね、ほぼありません、ね、あるとするならば、もうよっぽどエネルギーが誤っている、ね、家庭なんでしょうね。例えば、ね、その家庭の中で、ね、その家庭あるいは夫婦、ね、あるいはビジネス関係、何でもいいです。そのグループの中に例えば10のパワー、ね、があるとします、ね、そのグループの力10あります。もしそのグループの内部で互いに噛み合っているとするならば、ね、そのグループの中で噛み合うことによって3のエネルギーを消費してしまうんですね。残りは7、ね、7のパワーで、ね、世と渡り合っていかなくてならない。で、噛み合うだけでなく食い合ってるとするならば、ね、さらに3のエネルギーを消費してしまいます、ね、さあ7あったエネルギーからさらに噛み合うと3のエネルギーを消費すると
1,2,3,4
ですね。 4のパワーで、ね、残りの世の中との戦いを戦い、その4のパワーで、ね、洗濯掃除、ね、日常のことをしなくてはならず、ね、そういうことになってしまうんです。
あのね、夫婦喧嘩なんかした後に疲れを覚えるでしょう、ね、なんかするにしてもしたくない、やる気が起きないということでしょ。なぜかって言ったらね、もうすでにね、自分が言った方なのに元気もりもりじゃないんですね。言った方も元気がなくなって、言われた方も元気がなくなって、これは皆さんが体験したことでしょ。だからダメなんですよ、悔やっちゃう、ね、今日は家庭を立て直すということなんですけど、もうすでに結婚している方々、 結婚している方々の中で家庭の方を正確に立て直していきたいと思うんだったら、夫婦でね、旦那さんは私から取り出したね、この一本骨ね、完璧な一本骨になりますようにってイエス様に、もういろんなものが付着しているの、私たちはね、奥さんのために祈るべきなんですよ。創造主に委ねるべき。私から取り出したね、妻をあなたが取り出した時にね、そのサイズにね、あなたがしてください。そして奥さんはなんて祈るべきか、夫の目に私が骨の中の骨、肉の中の肉になりますように。これ夫婦両方で絶対に祈るべきことなんですよ。今まで見言葉によって立てられているこの正解をさておきして、私たちはね、自分好みの人になってほしいということをいつもやってきました。だから法則から離れた見解、法則からね、全然見心にかなわない、そのようなね、立ち振る舞い、それを私たちがやっていたわけなんですね。それでどうなったかって、もうすごく好きで好きでどうしようもないということで、タンタンタダー、タンタンタダー、間もなくね、抗議離婚。今世の中どうなってるかって言ったらね、結婚する人より離婚する人の方が多いから、そしてまだ離婚していない人の家庭の中で離婚を考えている家があってね、まだね、結婚したんだけど、もうなんか間違って結婚したような気がするって、ね、右往左往してこうためらってる家がはるかに多いんです。もう結婚してよかったっつってね、もう旦那さんが帰ってくるのを指折り待ってる。今日は何時帰る、何が食べたい、今日は一杯するかって、いやいやいや、今日うちちょっと用事があるんだ、こういう人が、夜夕焼け小焼けの時間終わった後にね、サラリーマンがね、パチンコに行って時間潰すの、家帰りたくないからね。なんで、トダン屋根が待ってるからですよ。あのトダン屋根がテレビのね、番組全部見て疲れて死ぬまで、死ぬって違う、疲れて寝るまでごめんなさい、疲れて寝るまでね、目を合わさない、顔を合わさない方が幸いね。そのような家が極端に言うともう本当に多いね。帰ってきてほしい人がいるね、早く帰りたい、ね、家がある、これが最高じゃないですか、ね、最高じゃないですか。どうやってそれを取り戻すか、みんな分かってるよね。そういう家になりたい、そういう夫婦になりたい、でもね、どうやってということなんだけど、今までは自己主張、自分にとって良いことを主張してそうなってほしいということをやってきたんだけど、そういうことをやってきたってね、もうどんどん悪くなりっぱなし。何をするかって言ったらね、言葉の商売するんですよ。言葉の商売、ね、言葉の商売、それをして、その言葉の商売で買ってればいい。突然ね、お帰りなさい、今日もお疲れ様だったねって言ったら、っ息を止める。何があったんだ、ここの家は、あいつ何が言いたいんだ、ちょっと悩ましいなって、なんかあったの、そこでまだ怒っちゃう。人が気を取り直してね、やろうとしてるのに、なんかあったの、だからあんたはダメなのよってみんなやってるからね、みんな笑ってんじゃんそういうことじゃなくて、 それを見た時にどれだけ私がね優しくて人を育み育てるね励ます力、こう力ある言葉に乏しかった人かの証明なんですよ。それ相手がねってなるのは、はあ、私がそれだけ大変なね言葉を言ってきたんだって驚きが相手にあればあるほど自分の言葉を逆評価してした方がいい。そんでそこでめげずに、小さい目をまん丸くしなくていいのよ、私あなたのそのまん丸の目好きで、もっと驚いた顔したら、気を取り直して今私は頑張ろうとしているから、あなたも少し頑張ったら、じゃあ食事にしますね。言葉で勝つの、言葉で。女と男どっちが直しやすいか分かる？ここに男の人がいるけど、本当はね女の人だけのセミナーで言いたい。男の人のがね全然早く治る。なぜか分かりますか？相手の真実をねまっすぐに受け止める力がね男の人の方にはるかに大きいんです。だからね、家庭の中の状況を変えていくということを女の人が頑張ればいくらでも変わる。言葉美人になってください、ね、美人だけではなく言葉で残す、ね、言葉の商売で残すね、いや言葉の商売をしたらうちの人がとてつもなく優しくなった、ね、とてつもなく夫らしくなった、ね、あの手鎖の言葉は何にもなくなっちゃった。言葉の商売によって、ね、利益が出たのがその人の態度や言葉に現れるんです。その人の態度や言葉に現れないどうするんだったら、私の言葉のね商売がまだまだね未熟でダメだ、ね、私がここまで頑張ってるのに分かってもらえないつって、いつも私たちは諦めてまだ元の自分に戻るね。そういうことね、三日坊主っていうのは男の日のにも当てはまるけど、あんたたちね三日坊主やったことないよね。あのね、本当にあのね、言葉によってね、言葉によってね、この商売をしていかなければならないのがクリスチャンね、幸いな音であるこの福音述べ伝えなきゃいけないよね。その述べ伝えるということなんだけど、福音を述べ伝えるのに、力ある福音を述べ伝えるためには、自分の家、自分の生活環境の中において言葉の商売がうまくいった人が、言葉の商売をうまくして、そして残した人が、次の段階、ね、次の段階、エルサレムとユダヤ、ね、サマリア、地の果てって言ったでしょ。一番身近な人、ね、一番身近な人に福音を述べ伝えて、ね、そこで儲かる、ね、ちょっと離れたユダヤに行っても、ね、儲かるということなんだけど、その儲かるためにはまずイエルサレムでのこの商売が繁盛しなきゃいけない。そのイエルサレムでの商売、自分の家の商売なんです。これ繁盛させなきゃいけないんだよ。そうするとちょっと離れたところに行ってね、商売してもそれがまだ繁盛するんですね。なぜ？家で成功した成功があるから、次に行った時には恐る恐るではなくね、自分が成功したそのね自信感を持って福音を述べ伝えるようになるから、商売が成功するわけなんですね。そんでね、次何にもわからない人たちに行っても、ね、サマリアにいても、敵対している人たちに行っても、商売が成功すると言って。サマリア、ね、敵対している人のところに行っても、商売が成功する。サマリアに 地でもね、神様信じてるから。次、地の果で神の彼女も知らない人のところに行ってもその商売は成功すると言ってるんですね。まず原点として自分の家でのこの命の言葉のね、この商売に成功しないことにはね、できないんですよ。だから命の働きをする人たち、教会の働きをする人たちに規定があって、その人が言葉の商売をうまく知っていたかどうか、家族に点数をあげたんですよ。家族にね、その人の子供はどうか、その人の夫はどうかね、そういうことを知って、それでその言葉の商売がうまくいった人にその臨職をしたんです。いいですか、言葉の商売、これによってね、私たちは人を生かすことができるんですよ。子供も夫も妻もね、兄弟姉妹も生かすことができるんですね。言葉、これが一番ね、良くないこともして、一番いいこともするということだからね、本当にイエス様にあって磨かれた、イエス様にあって磨かれた言葉、それ以外はもうお話ししないと固く決心した方がいい。イエス様にあって磨かれた言葉あるでしょ、愛憐れみ許し、その恵みの言葉ですよね。私たちがそれによって生かされているものだから、私たちも相手に対して愛憐れみ許し、その恵みの言葉をね、持ってね、接するべきということなんです。この間久しぶりにね、すっごく嬉しかったんです。金曜日に手話でこの3秒したら、向こうになんか手でこざこざこざこざやってるの見たら、あれ、智子先生が手話で賛美をしてたんです。で、普段は手話で賛美してないと思います。で、精霊に満たされて多分賛美をしたと。で、それを見て前に出して、じゃあ手話で賛美してくださいって言ったんですね。そしたらなんだか知らないけど、みんなで手話で賛美し始めた。そんで私をふっと見たらね、あれ、みんな手さばきが結構いい、どうしたんだろうさってと思ったら、びっくりすることに、うちの教会は手話をね、ちょっと結構な形でもう学んだ人たち、それで友達に学んだっていうまで4人いたって、4人。そんで出てきてもらって、おさむくんもここで手話をして賛美をしていたんですけれど、本当にね、その時ふっと見たらすごい解放された顔してたんです。彼がこの場所に立ったのが手話の賛美で立ちました。いやー、手話、ああいうことでこの場所に彼を招くんだなと思って、すごい私はね、嬉しくて、それでその時ね、もうすごく御霊に満たされて、もう本当に心がね、もう素晴らしかったんです。そんで何をしたかって言ったらね、今度手話の、ね、礼拝を始めよう、そのためにこれから準備して段取りしよう、ね、じゃあ手話のために段取りするために賛美だとかメッセージだとか、そういうのをね、映像があったらみんなで見てね、ちょっと勉強会しようということでお話が終わっているわけなんですね。すごく嬉しかったですよ。なぜかしたらね、耳が聞こえない人たちにどうやってね、福音を述べ伝えるのって、そんで本当にそれが伝えられる時があればいいなっていうことなんですけど、頭の片隅にね、難しい難しいという思いがあって、 思いだけで願いだけで全然こう踏み出すということができなかったんですね。でも賛美をしてて不思議に偶然にねことが始まって、やってみたらもうみんなが心がもう本当にもう素晴らしい状態になってるんですよ、心が。それでそうか今時が来たんだということで、主話によるこのね礼拝をこれから立て上げていくことになります。皆さんこのために本当にまだ捧げなければならない時間もまだ自分の力ももろもろあるということなんですけれど、福音を述べ伝えるもう一つのチャンスとして主が私たちに与えてくださったということだから、それぞれが頑張れることを頑張ってこの主話礼拝これを立て上げていきたいと思います。もう一つ今すごくイエス様すごいなと思っているのが、エミスラインについて私こういうことを聞きました。生産どのぐらいまでできますか、もしお話が始まったら生産は最大でどのぐらいできますかということを言われたんです。祈っただけなのに、祈ってるだけだよ私たちは。なのに主は叱るべき人の心を捉えて、ね、そういう思いを与えて、何もね強制的に何もないということだったので、ああイエス様のなさることというのはすごいな。私言いましたよね、神様が人に与えてくださることというのはあまりにも自然に浮かんでしまうので、自分から考え出したと私たちは錯覚してしまう。神の計画がある人にポンと渡された時に、それがこれが予言ですよっつって渡されたものじゃなくて、誰も何も言ってないのにそれが引っかかって、そして浮かんでくるというのは、これはねヨセフを通してね証明されたことなんです。そしてクロス王もそうだった。ああそっか。ただ本当に無事を祈り祝福を祈っているだけだった。なのに心の隅にそれがあってね、真剣に祈っているということを聞いた時に本当に感謝でした。それでそういう言葉を言うというのはね、そういう道がある、そういうことができることの表れなんですよ。祈ってあげる、祈ってあげるべきです。イエス様が本当に聖堂の扉を、ね、開いてくださって、この商売の向こう側にいるね、この大きな人たちの腰紐を取って、ね、鉄の貫抜きを打ち砕いて、そして本当にこのことが進んでいきますように、ヨセフのような素晴らしい切り盛り屋となって、ね、全世界にこのテピリンアカデミーを建てなければならない、ね、このことに一役買う、そのようなことが本当にイエス様にあって完成しますようにと私たちは祝福していきたいと思います。いいですか、皆さんと私は言葉の証人なんです。商売をして残すものなんですね。で、牧師はもう歴として言葉を商売してます、ね、イエス様から預かった言葉を皆さんに伝えて、皆さんを、ね、イエス様へと買い戻すというこの商売を私たちには与えられていってやっています。ですけれど私たちからいただいた言葉を皆さんも、ね、言って残さなきゃいけない、言って残さなきゃいけないんですね。 一番最初に残す場所が家、次がね、それがエルサレムですよ。次がユダヤの全土ね、周りにいる自分が知っている人々にね、次サマリアね、イエス様をね、もう信じて神様を信じているんだけど敵対している人たちね、そして次に行かなければならないところがね、神様の彼女も知らないところに私たちは行かなければならない。それを全部私たちが成功していくためにはね、この言葉、この言葉を本当に気をつけなければならない。じゃあ立て上げる言葉についてパスタから教えていただきます。
特にこの夫婦の中において、ね、大事なエッセンスがこの今日の箇所創世記2章の、ところに詰まってますので、ちょっともう一度読んでみますけれども、20節から、こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。まずアダムしかおりません。男しかいない、しかも一人しかいない世界。アダムは家畜や鳥や獣に名前をそれぞれつけていくんですね。けれどもふさわしい助け手は見当たりません。そこで神様が下した結論、それは21節、そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼の脂骨の一つを取り、そのところ肉を塞がれた。こうして神である主は人から取った脂骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。アメン。主はまず人に、ね、深い眠りを下されました。で、ここからヒントを得てですね、麻酔手術のそのヒントがひらめいて、でそれで開発して、でそれで今、モーツの手術とか、麻酔をして、それでその体を開いて中のものを取り出す、ということをやってますね。エミシメもしましたね。本当にこのような、ことによって聖書から血を得るんですけども、でここで大事なことを、深い眠りを神様が下された。でそこで初めてこの男性にとって必要な助けて女性が、このあばら骨が、取り出されるんです。ですから男性、本当に伴侶を得たい、また今の伴侶を得てるけど、どうもこの相手がなんか自分の肉の肉、骨の骨な気がしないとするならば、本当に私は、気をつけるべきです。男性はまず深い眠り、要するに死ですね。自分の、やりたいことを、それを、死に明け渡して、そして本当に死の状態になったならば、主があばら骨を取り出してくださるんです。かつて仕事をしていた時、取締役がですね、結婚したんですけど、したら結婚したら、結婚は墓場だっていうふうに言いました。でそれでね、リーダーも続いて結婚したんですけども、リーダーも言うんですね、取締役が言ってたように結婚は墓場だ、要するに今まで好き放題のことやってたんです、けれどもそれがもうできなくなった、ということですね。で、ああそうなんだ、結婚は墓場なんだって、っていうふうに思いまして、でですから男性諸君、本当に自分のやりたいこと、これを死に明け渡さなくては神様、このあばら骨取り出せないんですね。今もし結婚したとするならば、そして本当になんかなんで結婚したら墓場か、なんか、ガミガミ言うのか、あるいは、自分の好きなことできないか分かりません。もしガミガミしたり、して、なんか結婚生活がなんか墓場のように感じているとするならば、まず死ぬべきです。男性諸君はまず自分の思いを死に明け渡して神様にお委ねする。神様、今この女性、なんかあばら骨っぽくないです、なんかトゲトゲしてます、今私はあなたに死に明け渡しますから、どうかこの、トゲトゲを本当にあばら骨にしてください。あばどろしたら、死んだらあばら骨が出てくるんですね。死があばら骨にしてくださるんです。ですからまず男性は死ぬこと、 で、女性、ね、女性は、ね、どのようにしたら、ね、この自分の、ね、脇腹、ね、が与えられるのか、ね。ですから男性は脂骨を求めるものであり、女性は脇腹を求めるものなんですね。テトリスというゲーム、私は結構好きなんですけども、なんであれ、ね、スカッとするのか。その、ね、はまるべき穴、ね、があって、あってそこにピタッとはまる、ね、ものが落ち、そこを見事落ちたらバンって消えるんですね。あれるフラストレーションやストレスが消えるって、ね、本当に皆さんもあばら骨に対して、ね、脇腹に対してあばら骨、ね、ピタッとはまるのが、ね、来るならば皆さんはスカッと、ね、するんですね。皆さんはですから本当に自分の、ね、女性にとっては自分の脇腹、ね、男性にとってはあばら骨、ね、逆じゃない、ね、いいんですね。ね、本当にそれを、ね、ピタッとはまる、ね、ものを求めるべきなんです、ね。そうしたら本当に皆さんの、ね、フラストレーションなくなるんですけど、しかしもし皆さん側自身がですね、もう女性の側が、あばら骨腹側が整えられているにもかかわらず、脇腹側が整えられていないとすれば、ね、それはチクチク痛いものです。まず自分を整えること、それをするんですけども、で女性の側、女性の側は、どうなっているか、22節ですね。こうして神である主は、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられたと書いてあります。女は、どうやって、ね、整えられて作り上げられたか。元はあばら骨です、ね、あばら骨、ね、リブの棒ですね、それがなんで女性に作り上げられたか。これ神様の御手の内でです、ね、ですから女性は、ね、自分が収まるべき、ね、脇腹に収まりたい、ね、ということであるならば、女性は、ね、神様の御手の中で整えられるべきです。神様の全能者の力強い御手の中で作り上げられ、完成させられていけば、ようやくその女性は一人の男のところに連れて行かれるんです、神様によって。
だからね、この目でね、皆さんが選ぶから大変なことになっちゃう、ね、幸せな結婚、これを女性であるならばみんな夢見てますよね。そしたらイエス様の御手の内にあって、私がね、骨の中の骨、肉の中の肉として整えられますように。私が骨の中の骨、肉の中の肉としてね、整えられますように。で、女性はこれを祈らなきゃいけないんですよ、ね、皆さんがね、そういう祈りなしでそのまんまいるから、皆さんを脇腹に入れなければならない人たちがね、今結婚できずに脇腹が寂しい思いをしながらね、いる。いい人と結婚したいじゃなくて、それもうやめて、いい人と結婚してその人を不幸にしちゃダメだね。トゲトゲ女がダメでしょね。だからイエス様に祈るんですよ。私をあなたの御手の内にあって、ね、骨の、私の夫の骨の中の骨、肉の中の肉となられますように。それを祈るんですね。そうするとどういうことが起きるかしたらね、アダムが見た途端にね、言ったのが骨の中の骨、肉の中の肉って言ったんですよ。アダムの硬いところも柔らかいところも全部知っている。そしてアダムがもう言った言葉にもう待ってましたが、もう溢れてるんですよ。溢れてるんですよ、ね、待ってましたっていうね。ああ私の骨の中の骨、ね、肉の中の肉、うわー待ってましたがもう満ちているんですね。この待ってましたが満ちている人ね、その人はどうなってるかって言ったらね、ちょっと私嫌なんだけどね、そこまで惚れちゃったから、ね、食べなさいって言った時に食べる。アダムがどこまでエヴァに惚れていたか。神の御言葉に逆らうまで惚れていたんですよ。惚れられて、 自分が神の御手のうちにおいて、自分の夫の骨の中の骨、肉の中の肉になった時というのは、もう夫はこの人に惚れ込んじゃって、もう属婚なんですね。だから神の御手のうちにあって、ね、骨の中の骨、肉の中の肉になることがとっても大事なことなの。私の努力でではない、イエス様の御手の中において、私の夫の骨の中の骨、肉の中の肉になりますように。そうするとね、私に惚れ込んでいるので、言ったら何だってする。でもキリストにあってね、昔エヴァキリストの方、キリストにある私たちはね、夫に食べてはならないものは壊さないでしょうね。自分のね、骨の中の骨、肉の中の肉ね、それを自分にくれたものだよ。その人にね、悪いものを壊すわけにはいかないでしょ。イエス様に会って私たちはそれしなくて済むんですよ。エヴァはした、私たちはイエス様に会ってそれをしなくて済むんです。骨の中の骨、肉の中の肉になった人は、言葉がとってもね、素晴らしい言葉を持っていた。だからね、チェーンを後ろに起こした、言葉が、ね、イエス様に会って皆さんが本当に詩篇31編に書かれてある、ね、ノーブルで、本当に子供からも夫からも周りの人々からも称賛されて、そしてキリストにあって徳を積んだ、主の栄光化された一人一人であられますように、イエス様の御名によって祈ります。アメン、
アーメン。さらに、この、ところを見ますと、23節、すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。アーメン。ですから男から取られたその油骨、それが女になった、ね、ですから本当に、ね、取られ元、ね、また取られ先、これを、ね、男女が見出すとき、本当に、ね、これこそ今や、ね、骨からの骨、肉からの肉、本当にその感動的な出会いに、なるんですね。さらに、続けてみますと、その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかったってありますね。本当に互いが、ね、心も思いも体も考え方も、ね、裸で分かり合える相手、ね、本当に独身の男性女性はそのような伴侶を求めるべきであって、そしてもうすでに結婚した男性女性は、ね、そのような、ね、もう思いにおいても心においても、ね、裸で、ね、晒して、ね、いる、それでも恥ずかしくない、ね、という、ね、そういう関係、それを私たちは、ね、求めるべきなんです。本当にこの、死を恐れを敬うこと、これが、ね、その全ての根拠になるべきなんです。善悪判断、これを汚して、そして善悪判断を通して男性を見るに、また女性を見るに、これいさかいが起こるんですね。この2章のところによっては、もう、ね、これこそ今や私の骨からの骨、肉からの肉って言っておきながら、その次の章では、ね、彼さんに向かって文句言うんですね。あなたが使わせたこの女がって、でそして、ね、女性の女の方は、ね、蛇がって、というふうに、そういういさかい、他人のせい、私悪くない、あいつが悪い、これが沸き起こってしまったのは、それは善悪が入り込んでしまったゆえなんです。
今の女はね、蛇のせいにしないと思うよ。神様から先に聞いていたのはあんたでしょ。私が食えって言った時に食っちゃいけないじゃん。今の女性はね、そう言いかねない。つべこべ言っちゃったみたい。 もうそうでございます。一番勝つ、そうでございます、私がそうでした、ごめんなさい、ね、それが一番なんです。
まあなんかむちゃくちゃな理論というふうに男性は思うかもしれないですけど、まあ、政治女性もいるんですね、本当に気をつけたいと思います。で、私たちはただ本当に神様から与えられた、ね、まんま、男性の場合は本当にもう自分のやりたいこと、ね、あいつにあの名前をつけよう、こいつにはこの名前をつけよう、ね、それをもう卒業して、ね、本当に主にあって、全部もう脇腹も全部主にさらして、主よあなたに全部お委ねいたします、私の善悪はもう、ね、あなた御手のうちにあります、ね、明け渡すならば主は脇腹を、ね、取り出して、ね、骨、ね、あのあばら骨を取り出してくださって、そしてそのあばら骨を本当にその男性にとってベストな女性に主が作り上げてくださる。そして女性の側も、ね、自分を主の御手の、ね、その、ね、ハンドルにお委ねして、そして主よ私は、ね、もうあれこれ言うことをやめて、そしてただあなたの御胸のままに形作り上げられて完成、ね、女性として完成されます。そして女性が感染したらその男性の元に連れて行かれる、ね、本当に私たちは、ね、これを求めるべきです。まず結婚、この夫婦仲、これが最もその社会における基本的な、単位でした。本当にこの夫婦仲においてまずいさかいが、ね、ない、本当にイエス様にあって平和な、ね、状態であること、ね、神様を恐れ、ね、わずかなものを持っていて主を恐れるのは多くの財宝を持って強行が、ね、あるのに勝るって、ね、書いてありますし、ね、また本当にこの主を恐れること、これが大事なんです。主を恐れることによってこの栄光の伴侶を得て、また今得ている伴侶がまさす栄光の伴侶化されていく、皆さんにかかっています。男性である女性である、ね、ではなく本当に皆さん自身にかかっています。皆さん自身がまずこの自分の平和なものとして作り上げて、そして主の御手のうちで作り上げられて、そしてこの地上においてどんどん、ね、成功していく過程、成功していく、その皆さんのグループである皆さんでありますように。
アーメン。
で、その名前によって祝福いたします。
アーメン。この時間ね、皆さん祈ってほしいです。男性の皆さんは、結婚している方も結婚していない方もこう祈ってください。骨の中の骨、肉の中の肉、自分の妻をそうしてください。結婚していない方は骨の中の骨、肉の中の肉を私に使わせてくださいと祈ってください。これね、素晴らしい祈りなんだよ。素晴らしい祈りだから、女性の皆さんは結婚しても結婚していなくても、まずね、イエス様に、イエス様の御手のうちに私が本当に夫の骨の中の骨、肉の中の肉となられますように、私を成長させてくださいと祈ってください。これから祈っていきたいと思います。
ると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から捕らえたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。アーメン。主よ、あなたが創造されたこの法則、この一体となる法則を感謝いたします。どうか今ここにいる男女が本当にあなたに会って整えられて、あなたの御手の中で整えられますように、また自分の善悪判断、これを全部主をあなたの御手の中にお委ねし、そしてただあなたに作り変えられるがまま作り変えられて、平和な、そして命がどんどんと埋めを増えよう、地道をできる家庭が作り上げられますように、どうか一人一人の家庭がそのような本当に栄光の家庭となられますように、またこれから結婚を控えておられる男女が本当にあなたにあってのその栄光の脇腹を得、またあばら骨を得る男女でありますように、あなたが導き祝福してください。今日いただきました御言葉の詩をよく心に留めて、そしてその栄光の家庭づくりを作っていく一人一人でありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは、賛美の305番を賛美し、その賛美した後にですね、幸せと成功の宣言も宣言したいと思います。305番を賛美いたします。ピンクのファイル、幸せと成功の宣言文を、宣言したいと思います、最後のページにあります。それでは、3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にあって私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイディアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった。天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、本当にあなた御前に今宣言を捧げました。また御言葉を聞く耳を捧げ、それを受け入れる心を捧げました。誠にその聞く耳はお羊の脂肪に勝る耳、その生贄です。主よ、どうかあなたがそれを捧げし、一人一人また唇の果実を捧げました。そして主よ、今ここにおいて主よ、実際的にその収入の中からあなたへとお捧げいたしました。どうぞあなたが一人一人を受け取ってくださるように、主よ、御言葉の御約束の通りに捧げし、一人一人に主よ、あなたが天の窓を開いて祝福の雨を降り注がせてください。また一人一人を蝕む邪魔する一切の稲子をあなたが叱りつけ、あなたが 一人一人が蒔いた種が不作とならないように、主はあなたがそれを守ってくださいが強い、そしてこの地上において栄えたもの、よく富んだもの、また喜びあふれる一人一人とならせてください。新しく始まった一週間です。主よ、本当にこの一週間があなたにあって平安を保ちますように、また夫と妻との関係において、また家族との関係において、また仕事場職場における関係において、主よ、本当に平和でありますように、いさかいがなくなり、そして無駄なエネルギーの浪費がなくなり、そして本当にあなたにやってどんどんと10ある力が20、30と、主よ、また100倍200倍へと、主よ、本当に力がどんどんみなぎっていく一人一人でありますように、あなたがその幸い祝福を与えてください。この祈りを私の愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけれども、次週はですね、収穫感謝礼拝となります。この講談も、その収穫の実りで、豊かに飾られる講談となりますので、皆さんどうぞ、皆さんの中からも、どうかこの大地の収穫の実り、後ろの部屋の方にですね、その奉仕分担表が書いてありますので、私は、ね、この収穫のうちの、ね、お米を捧げたいという方は、ね、お米の欄に、また、ね、ピーマンを捧げたい、あ、ピーマンも いましたっけ、ふみこしまいですね、まあ、グレープフルーツとか、ね、リンゴとか、あ、リンゴはちなみに私ですね、ブドウがまだ確か空欄でした、ね、捧げたい方はどうぞ名前を書いて、そして、その果物を、ね、鮮度を保つためにできれば、金曜日か土曜日に、持ってきていただければ、私たちの方で講談を飾りますので、この収穫の産物で主を崇める、こと、皆さんもぜひ参加ください、そして、ぜひ、この収穫感謝祭、皆さんと共に本当に喜び祝いたいと思います。
アーメン。
それでは、ご起立ください。最後に主の祈り557番をもって、主に栄光を捧げたいと思います。祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
この賛美で皆を祝福していきたいと思います。
君は垣根を越えた枝、
君は垣根を越えた枝、
茂った
茂った
主の 和枝
の和枝
美智の約束が
美智の約束が今日も
押して
押して
ゆすり
ゆすり
あふれ
あふれ
君は激しい嵐にも
激しい嵐にも
勝てる
勝てる
主の力で
主の力で
アルファでオメガなる主が
アルファでオメガなる主が
君の盾
君の盾
ヤグラ
超えてください。
アメン。
今週イエスの御名によって超えてください。
アメン。
信仰と希望と愛によって超えてください。
アメン。
そして皆さんの本当にイエス様にあるこの福音を述べ伝えるこの言葉によって超えてください。
アメン。
あらゆる人物事を獲得してください。
アメン。
恥えて余りあるものでありますように。イエス様にあって本当に言葉の証人でありますように。
アメン。
そして千の千倍万の万倍主にあって残すものでありますように。主が皆さんを祝福してくださいますように。イエス様の皆が皆さんと共にいますように。主よ、あなたが一人一人を祝福してください。一人一人を祝福してください。主はの礼拝が始まります。準備するとき滞るどこなく本当に準備できますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。用いてください。そして本当にイエス様にあって耳が聞こえない人にもあなたの御言葉を伝えて、そして千の千倍万の万倍残すことができますように。イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。そのために私たちの家庭家族を守ってください。患いがあってイエス様の仕事はできないからです。イエス様、あなたが私たちを幸いにしてください。イエス様の御言葉で残したいからです。イエス様の御名で祝福しました。みんなを祝福して、はい。君は
垣根を越えた枝、
垣根を越えた
茂った
茂った
主の若枝、
主の若枝、
御父の約束が今日も
御父の約束が今日も
押して
押して
ゆすり
ゆすり
あふれ、君は激しい嵐にも
激しい嵐にも
勝てる
勝てる
主の の力で、
主の力で、
アルファでオメガなる主が、
アルファでオメガなる主が、
君の盾、
君の
櫓、君のため主に祈る。
君のため